コロサイ人への手紙の3章です。コロサイ人への手紙の3章。はい、ここでのテーマは、よみがえらせられた私たち。よみがえらせられた私たち。3章の一節にですね、あなた方がキリストと共によみがえらせた、よみがえらされたと書いてあります。で、このよみがえらせられたものとしてどのような生き方があるのか、この具体的な説明が書いてあります。まあ、最初からですね、3章全体を見てみますとですね、主に3つの説明があります。1つは思うことです。思いなさいという命令があります。説明があります。2節ですね、思いなさい。そして2つ目は、今度は身につけなさい。たくさん出てきますが、例えば12節ですね、身につけなさい。そして18節、これが従いなさいです。従いなさいですね。思いなさい、身につけなさい、従いなさい。これがよみがえられた私たちなんですね。それでは1節を見ます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。こういうわけでという言葉から始まっていますから、どういうわけでということなんですね。これは2章に書いてありました。2章の20節です。もしあなた方がキリストと共に死んでいるということが書いてあります。キリストと共に死んでいるので、幼稚な生き方をするのではなく、このもしあなた方がキリストともによみがえらせられたのか、だからという話になっていくわけです。2章においてですね、私たちは学びました。これはこの私たちが肉の割礼ではなくキリストの割礼を受けたんだ。でキリストの割礼とは何かといったら、キリストと共に私たちが死んだんだ、葬られたんだということ、そしてキリストと共によみがえったんだということです。私たちというアイデンティティは続くんですけれども、その葬られた、よみがえったということで、その自己喪失ではないんですが、アイデンティティがはっきりと分かれてしまったわけですね。この死んだ私たちとよみがえった私たちなんです。でこのことについてパウロは具体的に、それではよみがえった私たちはどのようにして生きていけばよいのかについて話していきます。一節の続きは、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。上と下という概念がありますね。ヨハネの福音書の3章で有名な箇所がありますけれども、あなたは新たに生まれなければ神の国を見ることができませんとニコデモにおっしゃいましたが、あれ上から生まれなければというふうに言い換えることができるわけなんです。上にあるものというのは次の説に出てきますが、天にあるものであり、そして天的なものなわけです。これは神の世界であって、そしてこの、聖書の中の世界観はそれと地上のもの、下にあるものと分けられるわけです。でさらに下にあるものっていうのは何か分かりますよね。地獄ですね。それがこう黄泉に下るですね。子らたちは生きたまま黄泉に下ったとありますけれども、そのようにこの世界観があるわけです。そして上にあるものを求めなさい。なぜか、次は大事なんですね。キリストが神の右に座を占めておられる。キリストがおられるんだ。キリストがあるからそこを求めなさいということなんですね。で、求めなさいという言葉というのは動機づけなわけです。イエス様が、心配してはいけません。何を着ようか、何を食べようか、そのようなものを心配してはいけません。そして神の国と神の義をまず第一に何ですか、求めなさいなんです。何を持って今生きているか、どういうものに駆り立てられているかということを私たちは点検すればいいわけなんです。上のものによって今何かやっていること、没頭していることでも何かこう動いていることでも、今上にあるものによって駆り立てられているか、それか この下にあるものによって駆り立てられているかですね。これをですね、私たちはこう点検してみればいいわけなんですね。で、そうですね、次の説にも関わってくるんですが、たとえキリスト教の活動でさえも下にあるものを求めていることが多々あるわけですから、これは単純に、何かこのいわゆる宗教活動をしているということでは、という上を求めるというのはそういうことではないということをですね、私たちは知らなければいけません。そして次に、地上のものを思わず天にあるものを思いなさいとあります。求めなさいだったんですが、次に思いなさいなんです。これは思い定めると言い換えることもできます。自分の思いがどこに定められているかということです。地上のものに思いが定まっているか、あるいは固定されているか、それとも天にあるものに思いが定まっているか固定されているかということなんです。で、私たちは天にあるものに思いが固定されていなければいけないということであり、これが私たちクリスチャンが行うべき第一の事柄なわけなんです。で、ここがクリスチャンの第一歩なんです。そしてクリスチャンの ABC の A なんです。新しくクリスチャンになった人、また全てのクリスチャンに私がアドバイスすることは、あれをしなさい、これをしなさいという何か特別の活動ではなく、天にあるもの、上にあるものを思うことなんです。大体誤解しますね、クリスチャンになったばっかりの人は。これをしなさい、あれをしなさいっていうと、地上のものによって押し量っていくわけですね。その活動をしていくことによって、私は霊的になるというパリサイ派と同じこの考えを持つわけです。で、これは新しくクリスチャンになったばっかりの人だけではなくて、クリスチャンを長くやっている人でさえも行っていることであり、悪魔がまあ、クリスチャンたちを騙してるって言ったらいいと思いますけれども、そのようになってしまっています。けれども、私たちは上にあるもの、天にあるものを思っていく。で、その時に御霊が私たちのこの霊を動かしてくださり、私たちの霊が天にあるものを思うようになっていく。そしてその中にあって、まずこれがですね、まず第一歩なんですよ。これが第一歩なんです。天にあるものを、どれだけ、先ほどもずっと歌いましたね、神の御座におられる子羊イエスよというですね、歌をですね、こう歌っていきましたけれども、その天の幻、天にある事柄がいかにはっきりしているか、そしてそれが目に見えないんだけれども、いかにこう霊的な骨格としてですね、見えているかに関わってるんです。キリストというご人格がどこまで見えているかということに関わってくるわけです。で、そういうことが分からずに、クリスチャンたちはこの細かいことですね、この聖書のですね、どこどこの解釈はこうであって、ああであってですが、こうなった、ああなったとか、こうなったとか、こうであるとか、なんだかなんだかってケンケンガクガクやってるわけです。そのようなことではなく、パウロがですね、手紙を書いた時は御霊に促されてですね、自分自身がはっきりと見ているキリストをどうやったら描いたらいいかということをですね、自分自身でいろいろ考えながらですね、書いているわけなんですね。大事なのは、天にあるものをいかに見ているか、思っているか、思い定めているかということになるわけなんです。そして、なんでこういうことをしなければいけないのかが、その理由が3節と4節に書いてあります。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。 理由ですね、あるから。あなた方はすでに死んでおり、で命はどこにあるかといったら神のうち、キリストともに神のうちにある。今日のキリスト教会の悲劇は自分中心なんです。私はこのような悪いことをしました、私は今週ずっと神様から離れていました、私は私は私は私はこうなって、私はこうなって、神様はこうなって、私はこうなって、これ悔い改めじゃないんです。反省かもしれません、悔い改めじゃないんです。で問題は何か、不信仰なんです。不信仰なんです。キリストの命につながってないんです。死んでるんです、もうすでに死んでる。ですから一見謙遜のように見えるんですけれども、すでに死んでいるものをですね、ずっと眺め世話しているのがコロサイの2章に言ったこの偽りの教えであり、今日の教会の多くのクリスチャンなんです。今年の夏、私たちは兜を買い始めました。で先ほどもあの山崎さんが聞いてくれましたけれども、まだ生きてるのって聞いて、死んでるんですね。1週間ぐらいで死んでしまいました。でそこにもしですね、仮に私が死んだカブトムシをですね、ずっとそこに残したままにして、そしてですね、あの蜜のゼリー、はい、あのね、誰々ちゃんとあげますよって言ってですね、じっくり見てですね、時々声をかけたりしてですね、そういう私の姿を見たらどう思いますか。変態だこの人、変態ですよ、変態趣味ですよ、気味悪がると思います。でもこのことを私たちクリスチャンやってるんですよ、やってるんです。自分は死んでるのにもかかわらず、私はこうなってます、ああなってます、ああ神様からこうなってます、離れてるんですよ、もうすでに死んでるんですよ。死んだものをいちいち眺めることはないんです。気持ち悪いですよ。私たち悔い改めっていうのはですね、これを認めることなんです。もう自己愛の塊で、もうとてつもない罪人で、もうどうしようもなくて、偽りがいっぱいあって、もう世界で考えられるこういうこんな悪いやつを自分もやろうと思ったらできるかもしれないっていうですね、そういうことをですね、もう分かって、当然分かってる、死んでるんですよ、分かってるんですよ、死んでるんです。これをですね、もう私はダメなんです、ダメなんです、これをやってしまうから、あのこの何かっていうと、このあのこの最初のこれですね、後半部分に書いてやったこのことさらに、この幻を見たことに安住したりですね、肉の思いになっていたずらに怒ったりですね、これをするな、あれをするなっていう話になっていくわけなんですね。ですから自分というものを切り離してください。私たちの命は私たちのうちにないんです。キリストと共に神のうちに隠されているんです。ですからキリストのうちにこそ隠れているので、まず自分というのを切り離してください。切り離してキリストはどのような方なのかというのを見ていく必要があるんです。多くのクリスチャンと出会っていろいろ話を聞いていると、ここの部分で悩んでいるんです。キリストは私たちではないんですね。当たり前ですね。キリストは私たちと異なるんです。ですから私たちが一生懸命イエス様のですね、タコをですね、こう自分でこう引っ張ってですね、イエス様がいろいろ働かれているのに、イエス様をですね、こう縄でしまってですね、こうあのイエス様動かないようにしてしまっているような状態であります。自分と結びつけているというのは一見謙遜のように見えるけども、聖書によるとそれこそ傲慢なんですね。傲慢なんですよ。自分を切り離す必要があるんです。そしてキリストがどういう方かを白紙になって客観的に見ていく必要があるんです。そしてイエス様の働き、父なる神の働き、聖霊なる働きをですね、見てって、そしてその方を受け入れていくということが大事なんですね。どうしてかというと、私たちの命って私たちじゃないんです。キリストのうちにあるキリストの命なんです。ですからそこが私たちがこう見ていくこの第一歩なんですね。そしてこの命ですけれども、次の節を見ると、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。で私たちのキリストの関係、今目に見ることはできないんですが、この霊的な現実が 目に見える形になって出る時があるというふうに聖書でははっきりと掲示されているんですね。今は見えません。先ほども賛美しました。子羊イエスよ愛する君を御前で賛美を捧げます、王の王ですね、というふうに歌ってましたけれども、これらはまだ目に見えてないんですね。信仰によって私たちは見ているにしか過ぎません。けれども目に見える時、これがキリストの現れで、イエスキリストの現れの時です。これどこかの聖書に今引用したんですけど、どこか分かりますか。イエスキリストの現れ、どこか分かりません。黙示録一章一節ですよ。黙示ってなんか聞くとすごく難しく見えますよね。黙示、あれちょっと訳が変ですね。で、あの黙示っていうとですね、何か分からない暗号みたいなものって皆さん思うんですね。それで黙示録は分からないって言うんですけれども、全部現れって言い換えればいいんですよ。ギリシャ語全く同じですから。なんでこれ、ね、なんか黙示っていうとなんか難しいふうに聞こえますよ。でもイエス・キリストの現れなんです。すごい簡単ですよね。でこの現れ、目に見えない命が現れるというのがですね、このイエス様が再び教会のために来てくださる時であり、そして地上に形で今度は全てのものがイエス・キリストを見る時というのがこの地上再臨ですね。この生徒と共にこう訪れるということであります。このようにこの私たちがこのあなた方もキリストもね栄光のうちに現れますというふうに書いてますけれども、これは何かといったら、このキリストが現れた時に私たちもこう変えられて、そして今の霊的現実ですね、この命を持っている霊的現実が体となって現れてくる、栄光の体を持つわけですね。今は見えてない、隠れてます。だから綾瀬駅の前、いつも言ってますけど、綾瀬駅の前とっても誰がクリスチャンでクリスチャンじゃないかわからないんです。だけれども分かるようになる時が来るわけですね。そして、このようにして上のものを求めなさい、天にあるものを思いなさいというふうにパウロは進めました。で次に彼は身につけなさいという進めをします。だって古くなった服を脱ぎ捨てて新しい服を身につけるように、キリストにある新しい態度や言動を身につけていくわけですね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。昨日お話ししました、聖書時代においては不貧困と偶像礼拝は密接に結びついていたわけです。民数記の25章においてはですね、モアブの娘がシティムに宿営を張っていたイスラエルの中に入っていき、そしてイスラエルの男とこのみだらなことをしてですね、そして女たちはですねベッドの上でですね、私たちの偶像はこれですと、神はこれですと言って、これを拝みましょう、これに使いましょうというふうに誘って、そしてイスラエルたちは偶像礼拝をしてしまったわけです。そして彼女たちは実は神殿娼婦だったんですね。宗教儀礼としてこの一部がこのいろんな人と不貧困を行っていくというものなんですね。そしてそこから当然ながら赤ん坊が妊娠して、赤ん坊もあるんですけど、そういう赤ん坊をですねこの火の中に通らせるという行いをしていた。それゆえに神様はこの異邦の民を裁いたわけですね。イスラエルを通して裁いたわけです。今の時代にこの偶像を手にして性的行為をすることはありないですね。ラブホテルにそういう偶像はありませんですね。けれども今ここでパウロが言っているように、むさぼりはそのまま偶像礼拝なのですと言ってます。むさぼっている時の私たちの姿というのを思い出してください。あれは偶像を拝んでるんですよ。見事にあれこそが偶像礼拝なんですですね。取りつかれるというか、分かりますよね。自分の心を揺さぐったら分かりますよ、むさぼりってなんだかっていうのは。そして性的なものに、よく現れてくるわけですね。まさにむさぼりですよ、あれは。でそれこそですね、このまさに礼拝してるんですね。あれはカルトなんです、礼拝なんですよ、あれは。ですから今はこう像は作ってないかもしれないけれども、 やっぱり像はあるわけです。その昔はそれをですね上手にこう表したわけですね。でこれが偶像礼拝だということです。そしてこれはですね、何もこの性的なものだけではない、まあ、性的なものにこう顕著に現れるわけですけれども、まあ、ここにあるようにこの情欲悪い欲ってのがあります。で情欲っていうのは必ずしも性的な欲だではないんですね。これを覚えておくといいですね。私たちには神様から与えられた生理的欲求があります。これはこれ自体は何ら悪いものはありません。何ら悪いものはありません。空気を求める欲求、そして水を求める欲求、食べ物を求める欲求、性的な欲求で、これはですね汚らわしいと感じるのが私たちなんですけれども、そんなことは全くないです。食べるときに汚らわしいと思いますか？思わないですね。性もそうだよね。汚らわしくは全然ないんですよ。ないんですね。もちろん神様のことに集中するためにですね、よく旧約聖書も、まあ、新約聖書もそうですけれども、まあ、女と、ね、妻と、ね、寝ないということとかですね、あと断食するです、食べないということありますけれども、でもそれ自体はもう神様が与えてくださっているので素晴らしいわけです。で情欲って何かと言いますと、それらが与えられているこの生理的欲求を一つのこのフェンスを越えてですね、このバランスを崩してしまうことを言いますですね。食欲だったら退食感というんですか、あれなんだっけ、うわたくさん食べますね、あれは情欲ですよ。そして他にもそうですね、まあ、知的欲求ともありますけれどもね、この何かやりすぎてですね、それもあれですよ、情欲ですね。性欲だけではないんですよね。性欲もちろんこの夫婦との間のこの交わり、性的な交わりから出たところというのは全部この情欲になるわけですけれども、情欲あるわけです。ですからこのむさぼりっていう意味をですね、もっともっと広げていかなければいけないわけですね。まあ、今子どもたちに、まあ、英語をですね、この聖書と一緒に英語を教えているわけですけども、ここでこのフラネルグラフ使ってですね、教えていく、教えて、そしてその後にプリントするんですね。でプリントに行きましょう、レッツゴーとかテーブルってですね、プリントをさせます。その時にですね、子どもたちうわーって言ってですね、筆箱をですね競い合いながらですね、こう取っていくんですね。時々ですね、この他の子たちがなんかいじめられるんじゃないかなとかね、悪いこと言うんじゃないかなと思うようなぐらいの勢いなんですね。これスレスレですよ、むさぼりの、むさぼりの寸前ですよ。むさぼってるかもしれません。でもしょっちゅうやってますね。例えば何かゲームやってプレゼントもらうためにですね、このね、なんかもう向きになってですね、このもうそればっかりが当たったこと、もうその時むさぼってますね。いろいろあります。もういくらでもありますよ。で私たちそれを忘れてですね、このむさぼることはたくさんありますですね。ですからここで言ってるこのむさぼりっていうのをですね、もうちょっと、まあ、性的な意味ももちろんあってですね、これについて気をつけなければいけなくてですね、まあ、そのようなむさぼりが偶像礼拝だ。そしてそれに対して殺してしまいなさいです。殺してしまいなさい、死んだものとみなしなさいということです。あなた方はすでに死んでおりております。でここがすっごく大事です。すごく大事です。死んだものとみなすということは、実際は生き生きとしているということなんです。死んだものとみなす必要ないんですね。もし本当に死んでいたら、霊的には死んでるんですけども、乱していかなければいけない。で私たちは強いこの誘惑が来るわけですね。でその時にですね、しっかりと信仰の立場を持って毅然とした態度をとってですね、この信仰の表明をするわけです。心の中でまたは口に出してもいいですけれども、この清正、今この情欲に駆り立てられているこの清正はすでに死んだんだ、キリストと共に十字架につけられたんだ、もうすでに死んでいるんだと、そして今私はキリストと共にクリスチャンなんだですね。もっと簡単に言ったら、ね、新しく作られたんだということです。でこの立場を取り続けるということですね。でこれしかないんです、ね、これしかないんですね。でそしてその立場を取り続けると、今度私たちの思考回路にもこの影響を与えてきてですね、そしてこの思いっていうんですか、この、まあ、残骸ですよ、そういうものっていうのはですね、実は残骸な、古い人はもう死んでて、つけられて死んでしまってるんですから、残骸なんですね。ですからその残骸っていうのもこうどんどん直されていく、まあ、これがでもですね、やはりこのものすごいこの
まあ、要塞となってですね残っているわけですから、まあ、この戦いというのは大きいわけですけれども、まあ、ヨシュアがですねこの約束の地に入っていくときのあのような感じになっていくわけですね。ですから殺しなさい、これを改良してはいけない、そしてこれをちょっとまあちょっとぐらい遊んでもいいじゃないかと、 10% ぐらいダメなんですね。 10% ダメなんです。 5% ぐらいダメなんですね。 2% もダメ、 1% もダメ、 0% にしなきゃいけないなんですね。で殺してしまいなさいです。そしてこのようなことのために神の怒りが下るのですですね。このようなことをしているから、まあ、怒りが神の怒りが下るんだ。であなた方も以前そのようなものの中に生きていたときはそのような歩み方をしていました。でここで以前という言葉がキーワードになります。以前なんです。現在は違うんです。え、現在と昔っていうのを思うかもしれませんけれども、私たちは新たに御霊によって生まれたんですよ。ですから今ここに書いてあることですね、変わり得るし、本当にこのイエス様によってすでに圧倒的な勝利を得ているわけなんですね。ですから私たちはですねこの希望を持つことができるわけです。そしてしかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。ここでは口による汚れですね。先ほどはまあ心からのむさぼりだけど、今度は口ですね。そしてこう怒りとか妬みとか、わかりますね、この怒りとか妬みとかですね、そういう悪意そしりですね、ものです、抽象ですね、そういうものは地上に属しているんだと、私たちは脱ぎ捨てなければいけないんだということです。まあ、これを読んでですね、私もですねああと思いましたね。というのはこう性的なものっていうのは結構こうやっぱり社会的にも、まあ日本は結構おっぴらですけれども、やっぱりクリスチャンの間ではですね、これはいけないっていうのは分かるわけですよ、ね、けれどもこれ例えばインターネットのクリスチャンフォーラム行ったらですね、もうしょっちゅうですね、怒り、憤り、悪意、そしりですね、しょっちゅう怒ってますよ。しょっちゅう怒ってます、うん、でもこれも同じなんですね。捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけませんとは言いますけど、これはですねこう相手をですねこう、まあ、抽象ですね、抽象するっていうことですね、この本当のことではないことを話していくということですね。そういうことを書いてあります。そして次に10節、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのですですね。脱ぎ捨てて着たのですというパウロは着たという言葉を言っています。で後で身につけなさいというふうに言ってますけれども、この新しい性質に基づいてこの身に、このまあ、合わせていくっていうんですかね、習慣化していくっていうんですか、それをしていきなさいということですが、まあ、ここでは新しい人を来たんだというふうに書いてます。過去形ですね、来たのです。あ、神のご性質が自分のうちにもうすでに与えられたんですね。ペテロが言ってます、あなた方は世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです、ね、神のご性質に預かったんだということです。そしてこのご性質は作り主の形に似せられてとあります。これ思い出しますか、初めの方ですね、一番初めですか、神は、ご自分の形に人を作られた、男と女に作られたですね。罪を犯す前のアダムという、そうですね、けれども罪を犯してしまった、そして最後のアダムであるイエス様がこの作り主の形に似せた人とはどういうものかを表してくださった人としてですね、イエス様はこれが人間が神の形に作られた本来の姿なんだということを表してくださったんです、ね、この形に似せてますます変えられていく、新しくされていく、ここがいいです、素晴らしいですね。内なる人は驚いてもですね、新しい人はどんどん新しくされていくわけですね。そしてキリストの似姿に変えられていくわけです。そして次に真の知識に至るとあります。でこれですね、キリストご自身のことなんです。でこのコロサイ書、ギリシャ人っ ていうか、このギリシャ文化の中にいますから、この知識っていうのが偏重されていたわけですね。まあ現代もそうです、現代もそうです。これ日本なんかも、まあ、アメリカもそうかもしれませんけども、日本なんかそうですね。知識偏重、知識的、知的高慢ですね。こういうものがあるから、真の知識って何かというと、キリストご自身なんだということですですね。真の知識というのは、キリストをいかに知っているか、人格的に知っているかということに関わってくるわけです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。キリストを知っていけば知っていくほど、キリストにあって成熟していけば成熟していくほど、ここに書いてある人間が持っている区別壁というのが気にならなくなってくるわけです。それは実際に一つにされているわけです。ギリシャ人とユダヤ人というような人種的な違い、また割礼の有無というのは宗教的な違いですね。そして未開人、スクテア人というのは教育水準、そして、奴隷人と自由人は経済的な区別で、このように区別によって人は壁を作っていくわけです。である時は争いをしていくわけですけれども、私たちは成熟していけば成熟するほど、それらの違いが自分たちの交わりの妨げにならないことを知っていきます。そして自分は一つであるということが分かってくるんです。でこれですね、私もこの他のクリスチャンとこの交わっていると本当に分かってきます。神学的な立場がたとえ違くてもですね、この思っていることが一つということがたくさんあります。神学的立場が同じ立場の人であっても、この人はちょっとっていうですね、あの人もいます。それは何から出てくるか、そしてですね、そういう人でに限ってですね、その他の神学的立場に立っている人とドンパチやってですね、全然実りある議論をしてなかったりするんですね。でそのようなことがあるんですけれども、その一方で神学的立場が違かったとしても、こう交わる、本当に一つになって交わることができる人もいる。でこのようにそういう神学とか教理とかですね、またはここであったるこの何ですか、人種的なものでも何でもいいんです、文化的なことですね。この前はちょっと他の人とですね、韓国人と日本人のですね、このもつれ合いっていうのをこう話してて、だけど私が韓国に行ってですね、このクリスチャン言いませんよ、そういうことですね。まあ、そういうことを言うクリスチャンもたくさんいますけれども、この侵略だなんだかなんだかってですね、そういうこと話し合うことも必要ですけれども、そういうことによってですね、このなんかもつれ合いなんて起こるはずがないんです。本来は成熟すればそういうことを話すっていうのに値します。そういうですね、違いとか歴史的な問題とか、また神学的な問題でも何でもいいですけれども、ですけどそういうものがですね、問題にならないんです。それはなぜかというと、キリストにあって、キリストが全てであって、キリストのうちにいるんです。キリストが全てのうちにおられるんです。でそれがあるので、この、交わりの中で妨げにはならないということであります。そして次ですね、この新しい性質を私たちはいただいたので、それに基づいてですね、この新しい態度、新しい前を身につけていくことについて説明をしています。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。パウロは再びクリスチャンがどのような存在かを説明しています。3つ言ってますね。選ばれた者、聖なる者、愛されている者です、ね、まず1つ目が選ばれた者です。エペソ書の1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたですね。私たちを選んでくださった神様のご計画が私たちを通して実現されるように選んでくださったんです。私たちは神様の作品だということですね。で2つ目は聖なるものです。でこの聖というのと清正の清の聖とは違う漢字が使われているっていうのは、これ素晴らしいですね。日本語いいですね。これね、違う漢字が使われています。でも聖書の聖っていうのはなかなかこうよく分かりませんよね。でこれの元々の意味っていうのは、はっきりとですね、こう頭の中に入れておいてください。これはですね、 ね、あるところから分けられるということです。英語ですと2文字です。 set apart と言います。 set apart ですね、これ2文字です。分離されるとかですね、切り取られると言ってもいいかもしれません。そういう意味です。そして、切り取られて、その、別のものとされてですね、離れるという意味になってくるわけですね。で、積極的な意味としては、これが神のものになるということです。そして消極的な意味としては、この世のものではなくなるということですね。または罪から離れているという意味でも使われるわけですね。これが聖なるものであります。で、私たちが聖なるものです。この世にいながらにして、この世のものではないですね。で、性別というのはそういうことなんです。性別、油注ぎというのはそのためにあったんですね。修道院とかいろいろありますよね。ああいうものによって、なんかオリゲネスでしたっけ、ちょっと忘れましたけれども、イエス様のですね、この女を見てですね、この情欲を抱く者は寛容を犯したと、だから切り取ってしまいなさいと書いてますね。オリゲネスでちょっと忘れました。初代教区の人がですね、虚勢したんです。あの人確か修道院にいたのかな、ちょっと忘れましたけれども、虚勢したんですね。でもやっぱり思いの中で出てくるんですね、そういう映像が。だから性別っていうのは大事なんですね。それは世から離れる、物理的に離れるというよりも、御霊に、聖なる御霊による油注ぎが必要なんですね。この聖なるものとされたということです。そして次に愛されているもの、これそうですね、キリストにあって神様が愛してくださったわけですね。もう本当に愛してくる、どんなに醜くても、自分がもうこれはダメだ、もうイエス様に愛される資格はない、でそういう罪人 の時にイエス様は死んでくださったんですよですね。なんていう大きな愛でしょうかですね。で、愛されたもので、この愛をの中に生きてですね、他の人にこの愛を伝えていくということですね。これがクリスチャンの役目であります。で、その3つの、アイデンティティに従ってですね、パウロは初めに深い同情心を身につけなさいと勧めているわけです。この深い同情心というのはですね、この腹の底から憐れみが出てくるって感じです。腹からですね、話している相手に共感してむやみやたらに批判したり非難することがない状態のことを言います。で、建設的な議論っていうのはあるし、批判っていうのもあるんですね。でもそれがですね、クリスチャンっていうか、それはでもこの同情心、深い同情心というものがなくしてやってはいけないわけですね。それどういうことかっていうと、私とこの人とはもう別物で離れているっていう考えることなんです。それで批判したらですね、お前は地獄に落ちろっていうですね、こう姿勢になっていくわけですね。けれどもそうではなくて、このその人の痛み、その人が通っているところっていうのを共感しつつ、こう話していくっていうことですね。で、これが深い同情心です。で、そして次に慈愛とあります。で、これ簡単に言うと親切ですね。これは簡単ですね。ひどいことをしたり、ひどいこと言ってるなって、それの逆、反対語です。親切ですね。そして次、謙遜です。もう謙遜、これですね、ピリピ人への手紙で学びました。パウロは自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさいと言ってるんです。他の人のことも顧みなさいですね。うぬぼれや虚栄心ではなくて、他の人のことも顧みなさいですね。そして、あります。大体ですね、ここですね、クリスチャンが、本当に陥っている過ちというのはですね、誰も自分のことばかり求めて、キリストを求めてないですね。このなんか霊的なことを言ってですね、ワイワイ騒いでるんですけれども、自分のことしか求めてない。だから入院するとですね、誰も見舞いに来なかったっていう話も聞いてほとんど来なかったようなことも起こったりするわけですね。そういうことが起こる。でもそうではなくて、自分のことではなくて、他人のことも、他の人も帰り見てみなさい。これが謙遜です。そして次に柔和。これ柔和っていうのはですね、自分のことを押し通す、自己主張の反対語です。柔らかいっていうか、こう折れる、なんていうか、しなやかな、こう枝みたいなんですね、ビューってですね、曲げることができる、折れないで割れる、そういう感じですね、この柔和ですね。 そして次に寛容です。忍耐って言い換えた方がいいですね。次に互いに忍び合いという言葉があります。でこのような態度をキリストにやって身につけなさいということですね。身につけなさいというふうにパウロは進めています。互いに忍び合い、誰か他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。許すことへの勧めです。許すという言葉もですね、この私たちははっきりとさせていく必要があります。で本当に何か悪いことをされてですね、本当に悪いことをされてというのは、まあ長い期間必要とするかもしれませんですね。意思を持ってですね、許していく必要があるわけですね。意思を持って、この許すことができないではなくて、許しなさいと言ってるんですから許すんですね。そして感じることはできなくても許していくという、まあ、告白していくということですか。それが必要になってくるわけですけれども、まあ、ここで不満という言葉が出てきますので、まあ、教会のレベルで考えていただければいいと思います。クリスチャンの間のレベルですね。なんであいつこんなひどいことしてもっていうですね、不満が出てくるわけです。出てきます。でも許すっていう言葉はですね、過ぎ去らせるって言い換えればいいと思います。もうパチンと取っちゃうんですね。もういいですね。そしてまた新たにですね、こう新しくこのその人と関係を築いていくっていうことです。でこれをですね、また私が言うことを言ってですね、こういうことを言ったから、ここは言い方間違ったのかな、ああいう言い方間違ったのかなっていう、そういうくだらないことをですね、してはいけないんですね。でそれは許すっていうことではないんです。確実にもつれてですね、もうその人とは関係が切れてしまいます。そういうことをしてはいけない。許すっていうのはもう今までのことはですね、こう忘れてって言ったら変ですね、もう過ぎ去らせるっていうことですね。これ許しの、この本当大事ですよ。どうしてかというと、日本人というのは甘えの構造というふうに言われてますね。そしてですね、自分の気持ちを分かってほしいというのはですね、この相手にもう直接ぶつけていくわけです。直接、これがいけないですね。だから何か意見交換するとですね、人間関係に響くんです。アメリカではですね、ヨーロッパもそうですけれども、もうガンガンに牧師とですね、スタッフの人がですね、こう議論してですね、牧師が言っていることにですね、これが決定事項になった時にですね、もうあなたとは一緒についていけません、やめますとは言わないんですね。自分がたとえそうであっても、もうその時はものすごい議論をこの交わすわけですね。けれども、もうパッと捨てるんです。もう自分の意見をしてて、どうしてかというと、秩序というのをよく知ってるわけですね。指導者の言ってることを聞く。で、秩序がなかったら神の秩序がないんだということをよく知ってるわけですね。だから従っていくわけです、そのリーダーにですね。でこれがここで言っていることに関わってくると思うんですですね、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさいと。そしてその時に主ご自身を思い出す。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいですね。主が私たちを許してくださったんだということです。でキリスそして次に、そしてこれら全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。パウロは今新しい人というのを一つの着物に例えていましたね。いろいろな態度や姿勢を着物で、今度はですね、結び帯の話をしているわけです。でこれは愛なんだって言ってですね、結び帯なかったらどうなりますか。着物がばらけてってしまいますよね。着物が自分の身にしっかりと留まっているためには結び帯が必要で、それが、愛だということです。そしてこの愛が私たちを結ばせる完全な帯なんだ、完全なものなんだって言ってるんです。でここをですね、私は発見してとっても嬉しくなりました。というのは何かというと、今まで一致とか、あとは一つになるとかということをいろいろ言われていて、そしてなかなか一つになれなくて、一体これは何なのかというふうに悩んでいました。そして私が間違っていたのは、信仰、つい教理とか信仰とか神学でも何でもいいですけれども、またはその実践ですね、こうやっていくっていうものを合わせていくことが一つであると思ってたんです。そしてそれだけではなくて、いや確かにね、こういう違う考えの人もいるけれども、この霊的には一つなんですよっていうふうに割り切ることもできるし、実際そうなんですけれども、そしたら具体的に一つであることをこの世に置いてどうやって表したらいいかっていうことをわからないですよね。この世において兄弟たちが愛し合っているのを見て、要は、キリストの弟子であることを 知るっていうふうに書いてあるわけですから、おかしいなっていうのがあるわけです。でここに、書いてあるわけです。愛は結びの帯。あ、なるほど、一致というのはただ単純に愛し合っていくことなんだということだということが分かったんです。プロテスタントの教会の弱さっていうのはここにあると思うんですね。プロテスタントの教会はこの個人的な神様との関係というのをとっても大事にし、ですから信仰がどのようなものかということが強調されてくるわけなんです。そこでその信仰のがどのようなものかの違いによって教団教派が乱立していったわけですね。そこでこの私は悪いことだと思いません。どうしてかというと、何か似たものに似たようなですね、この考えを持っている人たちの方がこう実際に何か物事をやっていくときには動きやすいからですね。それだけのことなんです。それだけのことなんです。本来はそれだけのことなんです。ところがそれ以上になっているのが問題なんですけれども、それはですね、教会というのを個々人の信仰の集まりだって考えちゃってるんですね。個人信仰なんです。個々人の信仰の集まりなんです。そうなってしまってるから、なんか孤立しちゃってるっていうことがよく起こるわけですね。けれども教会というのは、パウロがここで話しているように愛による結びの帯なんです。これすですから、私たち自身が相手が何を考えているかということよりも、結びの、その相手をどうやって愛していくかということに集中させていけば、自然に結びが出てくるわけですね。結ばれてくるわけです、その人と。相手と意見を合わせるのではなくて、相手を愛していくんですね。そう考えると自然に結ばれてきますよ。自然に結ばれてきます。でこれを、発見して、これが教会なんだっていうことが分かった時に、なるほどと思いました。ですから愛し合うということはですね、教会が教会として成り立つためのもう大前提なんだということがですね、分かったんですね。このように接し方や態度についてパウロは話していましたが、次からは自分の心の状態の持ち方について書いています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。で私たちの心が思い乱れるのではなくて、キリストの平和で安定している必要があるですね。私たちの心がキリストの平和で支配されている、でこの心の状態を保ち続けることが必要です。でそしてこの平和というのはですね、この、エペソビテの手紙をこの学んでって分かってきたんですけれども、他者のものと交わることができるということなんです。壁がなくなるということですね。キリストが私たちの平和であり、そして、この2つのものをの隔ての壁をこう壊されたと書いてある。神と人との隔ての壁、そして人と人との隔ての壁というのを壊された。これが交わることができるということが平和なんです。ですからそのようなこの平和な状態を保ちなさいということをこのパウロは言っています。で次に感謝ですね。ここに書いて感謝の心、これつぶやいたり否定的なことを絶えず口から出していくのではなくて、感謝の心をですね、こう出していくということですね。この感謝の思いをですね、スピリットの問題ですね。これはですね、こう感謝スピリットって言ったらいいですかね、それの問題です。で次ですね、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの平和で心を支配させるだけではなくて、今度はキリストの言葉を豊かに住まわせる、心を支配、この豊かに住まわせる飽和状態にしていくということです。ですから今聖書の学びをしてますけれども、この学びがとても大切になってくるわけですね。そしてこの そして御言葉をですね、この御霊によってこの心深くに沈み込ませていただいて、生活の中でも御言葉が出てくる、自然に出てくるように、まあ、なっていくことが必要なわけです。どこまで出てきているでしょうかということをですね、自分でなんか取ってつけたようにですね出てくるか、それとも本当にこの自分の生活をしていくですね、この自分のこうし決定していくこととかですね、こう全部こう御言葉が出てくるかどうかですね、そこまでいってるかということです。そしてそれをしていくとですね、今度はお互いの関係に入ってきます。人間関係、互いに教え戒める、だから御言葉によって人々に話していくということができるようになっていくわけですですね。そして知恵を持ってですね、具体的な問題にこの御言葉を持って対処していくことができるようになるわけですね。で、今度は御言葉を住まわせていると歌につながってきます。自然に賛美がどれだけ出てきているでしょうか、歌になっているでしょうかですね。それをですね、私たちはこうやっていくですね、必要があるわけですね。そしてあなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。これ大事ですね。の太鼓からですね、早く溜まってる服を洗濯機にかけてよとかって言われるとですね、分かったよ、やればいいんでしょやれば ってですね、ブツブツ言いながらやってることがしょっちゅうありますね。でもですね、ここを見るとですね、すべてイエス、主イエスの何やって行いなさいって言って、イエス様に対して行ってるんだですね。で、そのことを思うとですね、感謝が出てくるんですですね。そのことは大事ですね。このように蘇られた私たちとしてですね、思いなさいと身につけなさいという進みを見ていきました。で、時間がもうなくなってきたので18節以降の従いなさいの進みは次回に回したいと思います。まあこのようにですね、この蘇られた私たちというところからぜひ始まってください。始まってください。2章に入らん、2章の世界は全くクリスチャンの世界ではありません。3章ですね、蘇られた私たちです、ね、思いなさいというところから始まってきます。ここがとても重要になってきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。このようにしてクリスチャンの本当に基本的な、しかしもう忘れ去られている大切な真理について学ぶことができたことを感謝いたします。神様、どうぞ本当にイエス様が本当に神の右についてあなたの御座についておられるんですから、この本当にこのイエス様のことを思いつつ、この歩んでいくことができますように、そして私たちが本当にこの思いが全てこの天的なものに変えられていきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。